ルカによる福音書1章39節より56節です。その頃マリアは出かけて急いで山里に向かい、ユダの町に行った。そしてザカリアの家に入ってエリサベトに挨拶した。マリアの挨拶をエリサベトが聞いたとき、その体内の子が踊った。エリサベトは聖霊に満たされて声高らかに言った。あなたは女の中で祝福された方です。体内のお子様も祝福されています。私の主のお母様が私のところに来てくださるとはどういうわけでしょう。あなたの挨拶のお声を私が耳にしたとき、体内の子は喜んで踊りました。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう。そこでマリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜び讃えます。身分の低いこの主の発しためにも目を留めてくださったからです。今からのちいつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。力ある方が私に偉大なことをなさいましたから。その皆は尊く、その憐れみは世々に限りなく、主を恐れる者に及びます。主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、止める者を空腹のまま追い返されます。そのしもべイスラエルを受け入れて憐れみをお忘れになりません。私たちの先祖におっしゃった通り、アブラハムとその子孫に対して常しえに。マリアは3ヶ月ほどエリサベトのところに滞在してから自分の家に帰った。賛美歌566番を持って使徒信条を告白いたします。
全能の父なる神の御意に座したまえに、かしこより鍛えて、受けるものと知れるものとを裁きたまわ、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体の祝いに、保守の命を信ず。アーメン。
お座りください。祈りを捧げます。天の父なる神様、あなたが一人をこの世にお与えくださったことを記念するこの朝、私たちは心からあなたの皆を褒めたたえたいと願います。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。天の大軍があなたを褒めたたえたその一人に私たちを加えてください。あなたの皆こそ崇められますように。この朝を迎えるまでの日々をあなたは導いてくださいました。クリスマスの喜びをあなたは光として私たちのうちに示し続けてくださいました。私たちのこととして言えば、いつも光に顔を上げて歩んだわけではありません。あなたへの希望を確かに抱いていたとは言えません。思い煩うこと、悩めること、がっかりすることはつきませんでした。悲しみが心を締めてしまうことがありました。愛の訪れを聞きながら、人との関わりの中に不信や不満を覚えることもありました。でもあなたが私たちを諦めることなくこの場へと導いてくださいました。それぞれの日々をあなたは覚え、お守りくださいました。私たちをクリスマスの喜びへとあなたが導いてくださいました。救い主が来たる知らせをあなたが届けてくださるのです。どうぞ神様、あなたの祝いとしてこの朝の礼拝をお捧げすることができますように。会話を受けに寝かされた幼子が十字架と復活の主であることを見つめさせてください。御言葉のうちにクリスマスの恵みを受け取る私たちとしてください。また聖餐に預かることを通して私たちが真実にクリスマスを迎えたものとされますように。どうぞマリアを包んだ聖霊がこの時私たちをも包んでください。幼子から老いたる者まで共にクリスマスを祝わせてください。世界中がクリスマスの喜びを救い主の来たる朝として祝うことができますように。この世の悲しみ、憂いの中に、罪の中に、争いの中にイエス様来たる知らせを告げ知らせてください。あなたの大きな大きな愛の出来事ゆえにこの世界に慰めと希望をお与えください。クリスマスの平和をお与えください。神様、私たちと同じくクリスマスの祝いの礼拝を捧げている東海教会を覚えて祈ります。小さな集いで礼拝を守る教会をあなたが憐れみを持って導いておられます。どうぞイエス様の救いを喜び囲む教会の歩みをあなたが祝し導いてください。この朝、日本キリスト教団に連なる教会伝道所がクリスマスの祝いに喜び湧いています。で、教会のみならず関係学校や福祉施設を通しても クリスマスの喜びが御前に表されてきました。この喜びを愛する者たち、またその地域に伝えたいと願うクリスマスとされますように。神様の大きな大きな愛のあふれを覚えるがゆえに、伝道という愛の技に用いられますように。イエス様を迎えるところにこそ真実な平和があることを祈る私たちとしてください。聖霊に満たされてイエス様をお迎えする教会、私たち一人一人としてください。私たちのもとに来られた一人子イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
Thank you.
クリスマスおめでとうございます。今聖歌隊が本当にメリーメリークリスマスもう、掛け声かけてくださったのもうそれで思いいっぱいなんですけども、今朝私たちが聖書の言葉に聞いているのもこのクリスマスを迎えた人の言葉でした。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜び讃えます。もうクリスマスを迎えて心も体もいっぱいです。神様の恵み憐れみの前で私はもう満たされちゃった。もう私の心の内に他のものが入る余地なんかこれっぽっちもありません。ただただ神様を思ったらもう胸がいっぱいです。そういう言葉でした。神様は今朝私たちにこの彼女の喜びに連なるようにとここへ導いてくださいました。クリスマスを精一杯嬉しいんだ、そうやって喜んでいいんだ、神様が招いてくださいました。いや私たちが本当にこの一人の女性の叫びのように喜びの中にあるんだということを教えてくださるために神様は私たちをこの松沢教会の礼拝堂へと導いてくださいました。神様を喜び褒めたたえる彼女の声を私たちに届けてくださるために、また私たちもその声を共にするために神様がここへと集めてくださいました。この神様を心から褒めたたえた彼女、名前をマリアと言いました。聖霊によって身ごもったマリア、イエス様の母となるマリアです。神様は私たちにイエス様をお与えくださるのに選んでくださったのがこのマリアという女性でした。救い主の母となることを求めていただいた、それがこのマリアです。マリアのお名前はイエス様の母として世界中で知られることになりますし、私たちがそうであるようにこのクリスマス世界中で改めてマリアの名が記念されている、そんなことを思います。で、私たちもこの朝マリアを覚えるんですけれども、ただ私たちがこのマリアの名前を覚えようっていう時にですね、なんかイエス様の母となった、救い主の母となったから特別な女性なんだっていうことでマリアの名を覚えましょうっていうことではない、むしろ神様をこうやって本当に喜んでいる、その喜びを口にした一人としてマリアという女性がいたんだ、そして私たちも同じところに立っている、マリアが喜んだように私たちも喜びの声を上げる一人として、そう私たちが一緒に賛美歌を歌う、その賛美を私たちが共に歌う、私たちの中にマリアがいるがごとく、あるいはマリアが歌っている賛美の中に私たちが招かれているように、そんなふうにこうマリアがあるということを覚えていただいてよいかなというふうに思います。私たちのこととしてこのマリアがね、私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜び称えます、そんなふうに言える、クリスマスを迎えられたらいいなというふうに思ってきたと思うんです。クリスマスへの期待、クリスマスには何かがある、この大降雪、今日までの時を過ごす中でこの鈴の音を聞きたい、それシャンシャンシャンシャン、サンタさんが来るっていうんじゃなくて、本当にクリスマスが私のところに来るんだっていうことを、そんな風に過ごしたいと思って今日まで歩んできました。ただちょうど2週間前のこの礼拝で僕は このクリスマスが、今年迎えるクリスマスが一番になるように、一番になりましょうみたいなことをね、景気よく言ったんですけれども、まあそれは本当に祈りとしてそう祈ってるってことを、まあここでお話ししたんですけれども、まあ語りながら本当にそうだと思ってそう言ったんですが、その後ですね、横島にもそうしなきゃって自分で思うようになりました。神様がそうしてくださるんだっていうお話をしたはずなのに、言ったからにはそうしなきゃいけないよな、そういう思いに駆られてですね、なんか喜びあふれるクリスマスにしなきゃ、あるいは皆さんに喜んでもらえるような、こうやって礼拝での説教しなきゃとかですね、そんなことにこうなんかこう思い悩まされたというかですね、神様がそうしてくださるでしょと言いながら自分の心の内は違うことを考えていた。ああ愚かだな、今朝もこのマリアの言葉を聞きながら、まあ、反省したんです。もう全然別のことを言うようですけれども、先週お隣の松沢幼稚園でですね、まあ、クリスマスの礼拝がありました。僕そこに出席したんですけれども、ちょうど始まる時間ギリギリに行ったもんですから、これから園児たちがその教室の中に入っていくっていうですね、そういうところで僕は園児たちの一番後ろに並んだんです。でその、まあ、これからそのお母さんたちが待っている教室の中へね、園児たちがこれから入っていくぞっていう、そういう時で、まあ、その緊張をほぐすようにということでしょうか、先生がみんないい顔してね、笑顔で中入っていくんだよ、そういうふうに園児たちに語りかける。そうすると子どもたちみんなその口角上げてニコニコってするんですけど、僕のすぐ手前にいた、目の前にいた男の子だけはですね、笑顔にならないんです。むしろこう口を横に引っ張ってですね、変顔するんです。あれ、なんとかくん笑ってないよ、鏡見てごらん、そんなお顔で中入ってくの。そう言われてもその子はその顔を変えることができませんでした。で、まあ、そのまんま入っていく、まあ、その子なりの多分緊張の表れだなぁなんていうふうに思いながらその子のことをこう見てたんですけども、まあ、そうやってその子たち、まあ、その子も含めてそのお母さんたちが待っているその教室の中へ、まあ、そこで礼拝がされるんですけども、まあ、その中に入っていく、まあ、そこで迎えるお母さんたちっていうのは誰もが、あ、今自分の子が入ってきた、自分の子が入ってきたって、そうやってこうゾロゾロ入ってくる子たちをこう見つめているわけですよね。で、当たり前なんですけど、それがたとえニコニコしていなくったって、ああうちの子も入ってきた、そうやって喜んでこう見つめていたはずなんです。だからそういうこのクリスマスの礼拝をしようとするその幼稚園の教室の温かさ、そんなのをこう体験して思うんです。神様も私たちをこの朝こうやって迎えてくださったんだ、それこそ変顔しなければ教室に入っていくことができなくなる、できないようなね、そんな子だってある。他の子と同じようにニコニコしたまんまニコニコして教室に入れない子だっている。でも神様はよく来た、ここまでよく来た、お迎えくださる。マリアは、繰り返しますけど、神様を思い喜びでいっぱいでした。私の魂は主をあがめます。でもクリスマスを迎えるとき、胸がいっぱいなのは神様の方です。私たちが神様の前に出てくるのを、神様こそが喜んでくださる。私たちが神様のお名前を呼ぶ一人になっている、神様を褒めたたえる賛美の歌を歌う一人としてここに連なっている、そのことを喜び迎えてくださるのは神様でした。そんなあなたがあるということを神様はご覧になって何よりも喜んでくださる。私たちの思いがいっぱいいっぱいになるよりも神様の方が胸いっぱい、そうやって私たちを見つめてくださっている。 溢れんばかりの神様の思いがある。いや、溢れんばかりじゃない、実際に溢れて出てきたのがこのクリスマスです。神様が私たちを愛し慈しみ喜んでくださって、その思いが本当に神様の胸の内に抑えきれなくなって、それが込み上げてどうなったか、イエス様っていう形で私たちのところに来た。それもただ私たちが、あ、救い主のお誕生おめでとうっていうところで終わるんじゃない。そのイエス様はついに十字架につけられ、ご復活される。そして私たちの真実な救い主になる、私たちの命そのものとなる、そういう方としてもう神様のところから溢れ出てきた、神様の愛そのものとして私たちのところにやって来られた、そのイエス様が、神様の溢れとして私たちのもとに来られたイエス様が、この私たちを満たしていく。だから私たちの思いが満たされるっていうのは、これ、まあ、このマリアが、私はの魂は主をあがめますって言ったのだって、これ神様の思いが溢れて溢れて、そのお裾分け、こう、もうそれこそ神様の側からしたらもう雫一つかもしれない。でもそれで私たちの心は満たされる、いっぱいになる。神様が私たちをこそ信じてくださっていた。私たちがこうしてクリスマスの礼拝へと集うことを、もろもろあるけれども神様の喜びのもとへと、そこに迎えられるこの朝を私たちが過ごすこと、神様が望み見てくださっていました。その神様の思いを伝えんとして、マリアは私の魂が主をあがめ、そういうふうに言ったし、また私たちもその声を共にするものとされました。ただ、まあ、そのさっきもマリアが私たちの間で喜ぶ者の一人だということを言いましたけれどもね、マリア自身も最初からこんなふうに神様を喜んだ人ではありません。イエス様の母となって私嬉しくて幸い、もうたまらないということではありませんでした。彼女、私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜び讃えます、身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからですって彼女は言います。これ身分が低いって、まあその時代そういう階級があって、この人は身分の低い人だった、そのことを言ってるんだっていうふうなことを、まあそれはそれであるかもしれませんけれども、でも実際には彼女自身のですね、こう自分のその神様を見上げるところでの小ささっていうことを彼女はそういうふうに言いました。彼女の中で、まあ、すでに婚約していた夫ヨセフと将来を思い描くということは彼女してきました。でもその中に神様はなかった。神様が私の人生に関わってくださるということなど微塵も考えられなかった。私の魂、私の霊は言うけれども、そこでは神様のなさることをとても受け入れられない。他の誰かが神様に認められるとか、神様の祝福に預かっているとか、神様の恵みいただいたなんていうことはあるかもしれないけれども、それはよその人の話でしょ、私とは関係ないわ。それが彼女の魂であり、彼女の霊であり、それが本当に身分の低いというところに彼女は言っている。あるいはこうも言います。主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、まあ、まだ続きますけれども、これなんか世の中でね、偉そうな人を神様打ち砕くんだっていうことを言ってるかのように聞こえますけれども、そうじゃない。いかに自分が思い上がっていたかって、マリアこれ自分自身のことですよ。これ世の中のことを批判してこういうことを言ったとか、そんな話じゃありません。これマリア自身の言葉です。マリアが自分のことを言った、 思い上がるものを打ち散らす、打ち散らされるのは私だ。彼女は、まあ、今日聞いたところの前での話ですけどもね、天使から知らされたんです。あなたがキリストの母となる、イエス様の母となるんだ。あなたは神から恵みをいただいた。そういうふうに言われても、彼女はその時、いや、そんなこと言われたって誰の話よ、私じゃないでしょ、誰かと間違えてんじゃないの、そんなふうに怪訝に思うわけです。結婚もしてない自分の話としては、聞こえませんでした。まあ、そんな彼女に、いや、神様にできないことはないんだって天使は言います。それを聞いて、お言葉通り好みになりますように、そうは言ったものの、もうそう言わなければうるさい人帰ってくれない。なんか聖書よく読んでると、そんなニュアンスも伝わってくる。ちょっと皆さんのクリスマスのイメージ壊すようで悪いんですけど、それなんでかっていうと、今日ここに至るまで彼女は喜びを言い表せないからです。神様に伝えられたまま、そのまま彼女を信じたというのではありませんでした。神様の出来事を自分のことだって聞きながら、でも信じられないまま過ごしていた。まあ、信じられないまま神様の出来事になったっていうことで良いかもしれません。で、クリスマスを過ごす、まあ、この時を過ごす私たちも、なんかそうだなって思うんです。イエス様の誕生へと心も体も向けるんだ、クリスマスですというふうに言われながら、聞きながら、そういう時を私も過ごしているって言いながら、でもそれを喜び迎えるなんていうのは、悩みも嘆きもない人の話でしょ。思い煩うこともない人がそういうことができるんだって。でも私は違う。クリスマスの意味とか愛とか平和とか聞きながら、自分をその外に置いてしまう、それも私たちの姿でした。でもそれをダメだって言うんじゃないんです。だってこの今日聞いてるマリア自身がそうでしたから。でもそう、神様の出来事の中にありながら、でもその自分を神様の外に置いているっていうようなものをですね、でも神様はそういうマリアの口に、私の魂は主をあがめます言わせてくださるんです。私は幸いの中にあったんだって言わせてくださるんです。神様が身腕を振るってくださって、そう、悔い改めの道をこう与えてくださいました。神様の出来事を生きる道を、イエス様を迎える道を与えてくださった。これはマリアが一人で祈って深く深く祈って悟ったとか、もうそういう話じゃない。自分の人生を振り返って見つめたら、ああ、やっぱり神様だなって思い至ったとか、そういう話でもありません。これ、私の魂は主をあがめますとかっていうもんですから、まあ、私のってこれマリアがまあ言ってるわけですけれども、だからマリアの歌だと思ってこれ聞いていました。でもこれマリア一人の歌じゃないんです。マリアが神様の恵みを我がこととして歌っているというのではない。これ神様を喜び歌ったのは親類のエリサベト、彼女と出会ったからです。そして彼女が主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方は、なんと幸いでしょう。はっきりとは信じていなかった、よく分かんなかったけれども、でもこのエリサベトという親類の女性がそういうふうに言ってくれた。あ、そうだったんだ、私信じてたんだ、私神様の恵みの中にあったんだって、そういうふうに外から言われた時、初めて彼女は、マリアは、ああ、私は神様でいっぱいだった、分かった、神様を喜ぶ人との間でマリアは我が喜びとすることができたんです。だから私たちがクリスマスの祝いをなすというのも、 ここにあります。私たちの祝いというのは一人でクリスマスをお祝いするということではありません。今日のこのマリアの姿を聞きながら、ああ私たちそれぞれがマリアだったな、振り返ると思うんです。自分の思いから、自分の置かれているところからしか神様のことを思えない、自分にとっての救いとか自分にとっての慰めとか、あるいは自分にとってのクリスマスとか、自分ってね、自分のことにとらわれている。そうやって私があるっていうことそのものを喜んでくださる神様っていうことが分からなくなっていました。クリスマスを自分で喜ばなければっていう思いに駆られて、なんかしらじらしい喜びをひどいこと言ってるけどそんな喜びでもいいかみたいになんかね、演出しようとしていたかもしれません。いや正直、そのマリアがさっきも言いました、主は身腕を振るって思い上がるものを打ち砕かれるっていうことを聞いたときに、私たちにはクリスマスを喜ぶ力もないんだって思いました。自分たちが何とかしようっていうことじゃなくて、それすらない。でも神様は改めて私たちをマリアとしてくださるんだ。共に喜ぶものを与えられる、そのマリアとされるんです。神様の恵みを喜ぶ人の中で神様の祝福と恵みを知るんです。ここに集った皆さんが、その全てが喜びと感謝でいっぱいですっていう人がここにどれだけいるか、一人もないと思います。でも神様の喜びのもとに集められた者たちとして、私たちは喜びの中にあるって言わせていただけるんです。ここに集った私たちの全てがマリアでありエリサベトでした。男性も含めてですよ。みんながこうやって共に喜ぶものを必要としていたし、いや共に喜ぶ者たちの中に入れられたんです。そこに私たちのクリスマスの祝いがあるし、ここにクリスマスの喜びっていうのがある。私たちが喜ばなきゃ、私たちが祝わなきゃ、そうやって作るクリスマスじゃない。神様が私たちにここにあって喜べ、今朝私たちを招いてくださった、ここにあって神様を共に褒めたたえよう、そうやってこのマリアの喜びの声のもとに集めてくださった。そしてここで私たちは神様を共に仰ぐものとされました。イエス様は私たちの救い主としてお与えくださった神様の愛のあふれの中で、私たちは神様を仰ぐものとされました。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます、その声を共にするものとされました。祈ります。神様、あなたが私たちをこのクリスマスの祝いへと、喜びへと集めてくださいました。それぞれ時に虚しくなるような、悲しみや思い煩いを抱えるような日々を過ごしてきたものであるかもしれません。でもその日々もこのクリスマスへとつながっていた、いや神様の導きの道であったことを覚えて感謝いたします。どうぞ神様、本当にあなたの恵みの中でこの大きな喜びを共になさせてください。いや私たちだけでとどめることのできる喜びではありません。この朝、世界中があなたの喜びに満たされますように、イエス様お名前によってお祈りします。アーメン。